マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには杉村さんをお迎えいたしました。太蔵さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願
い
します。
いやー、太蔵さんの季節ですね。
どういうことですか？
これ暑い、じりじり暑くなってきたし、政治、選挙、内閣改造、株はどうなる、まさにもう太蔵さんしかもう決定する人がいないっていうのはそんな状況じゃないですか。
もう国策投資家としてはね、もうお腹いっぱいのあれですね。
もう日銀会合が終わりまして、はいはい、都知事選といったイベント通過しましたが、都知事選、小池百合子、都知事、女性初の都知事決まりましたけれども、リスナーの方からもですね、ラジオネーム、あてこすりさん、杉村さんから見た小池さんってどんな方ですかという質問が来てます。
いや、どんな方って言われてもなかなか難しいんですけどね。
同じ釜の飯は食ってたんですよね。
まあまあ、そうですね。実は議員になったすぐに、当時小池さんそれは環境大臣でしたけどね、一緒にテニスなんかもさせてもらったりね、
短いスカート履いてたんですか、
そういうことでありますけどね。ただその、よくね、これ僕講演で話すんですけどね、小池さん野球に例えますとね、その監督がここはバントだと、ね、小池さん、小池バッターに対してこうバント行けと、言ったら小池さんはですね、分かりましたって言って思いっきりホームランを打つようなタイプなんですよ。でそれがたまに入っちゃうんですね。
あ、
そうすると、はい、ドヤ顔でホームに帰ってくるわけですよ。ただ迎え入れるチームとして微妙な空気になりません？
ちょっとね
ポカンってなります
みたいな感じ。
少なくとも監督はよくやったとは言えませんよ。
分かります、分かります。
よくやったとは言えませんよ。
試合には勝つけども、チーム内が微妙な空気になる、
はい、
今自民党はまさにそういう状況だと思いますね。勝ったけども、でじゃあ監督のサインを言うこと聞かなかったからといって処分しようにもホームラン打っちゃった人、まあ、しょうがねえなという感じですかね。非常に
知事になっちゃった後に処分してもいい、なあまり意味がないよね、思うんですけど、
しかもまたホームランがね、やっと入ったんじゃなくて、見たこともない場外ホームランです
か。大きいホームラン、
大体ね、私もね、いろいろ選挙で8時2秒ぐらい頭角出てあんまりないですからね。いや、なかなかですよ。ただね、国策投資家としては、やっぱり小池百合子氏、どなたが知事になっても期待するわけですけどもね、いろいろ都政との関係、都議会との関係とかいろいろ言われてますけども、私ね、非常に注目している政策があります。
はい、
まあ、全候補者待機児童がゼロだっていうのは話してるんですけどね、ね、小池百合子さんだけね、なんとね、皆さんね、皆さんの生活にまさに直結、
はいはい、
満員電車をゼロにするっていう政策が掲げてるんですよ。
満員電車、
これすごくないですか。
それすごいですけど、すごいですよ、初めて聞きました。
満員電車をゼロにするっていう政策を訴えて、都知事になったのは多分小池さんが最初ですよ。だからね、これ何が言いたいかって言ったら、まあ、どうやってやるのかはね、それは私もちょっとよく分かりません。だけども待機児童っていうのはお子さん抱えてないとなかなかその解消されたっていうのは公約達成っていうのは分かんないですけども、はい、満員電車にゼロになるかどうかっていうのはとりあえず今日小池さん初登院です、
はい、
初登庁です、はい、そうすると今朝はきっと満員電車だったと思います、はい、明日から公約達成日が分かります。明日まだ満員電車だったらまだ達成されない。1ヶ月経っても達成されない。だいたい半年ぐらい経ってもね、達成され、一回都庁に電話した方がいいです。いつ達成する。要するに290万票入ってますから、290万都民の方は満員電車がゼロになったかどうか、それをチェックする、ね、義務がありますよ。これは面白い政策ですよ。
そのために何をやるとかっていうところまでは発表してないんですか、小池さん。
はい、だからご興味のある方は、小池さんのホームページやご著書、読んでいただくと、なんか2階建てだとか本気でリアルに考えてるそうですよ。
いわゆる都会でのこの生活っていうのを豊かにするための一環なんかということで考えてるんでしょうね、なんかね。
もし満員電車をゼロにしようとするならば、まあ、2階建ての電車、
はい、
他に何が考えられるかったら自作攻撃ですかね。
そう、僕は実はですね、満員電車乗ることってないですよ。朝ですね、だって7時にここの会社に来るとなると、6時頃、そんなに近いところじゃない、6時頃乗るんですよ、満員電車じゃないですもん。
出勤が早いから
早く来ればいいんですよ。都庁の人たちを毎日7時出社にする。
いや、だからそれを先ほど打ち合わせで話をさせていただいたら、鎌田先生のもう一回アドバイスですけどね、
はい、
そうするとあの界隈で朝食を出すところが儲かるんじゃないかと。だからコンビニだって朝 朝ごはんで買うじゃないですか。
食べてこないで
それも売り上げが良くなるんじゃないかとか、
はい、
こういった視点で投資って考えると本当に楽しくなりますよね。
想像力働かして、
だから本当ね、この待機児童もさることながら、はい、満員電車をゼロになる日が来るのか。
だってね、16万人いるんですもんね、東証に勤める方ってね。
いやだからでどういうふうにやるのか、鎌田さん、あなた明日から5時に出社しなさいって言われるのかね。
そうそう、で16万人で、まあ、10万人として1人500円朝ごはん食べるにしても 500×10万、5000万人、5000万円ですよ1日、うん、それが365はともかく200日としたって、うん、もう多くの世界、大きい多くの世界に行っちゃいますから、うん、これ。
いやだから、ね、なかなか、まあそういったところから。
でもこれって投資って楽しいねっていうのはこんな風に考えればいいんです
か。こんな風に考えるということが、うん、まあ面白いんじゃないかっていうのが話ですね。うん、
はい、はい。さて、それから材料目白押しですが、明日は内閣改造を控えておりまして、いろいろとまた人事の話、事前に出てきましたね、太蔵さん。
2週間前に、小泉さんの組閣とはタイプが違って、小泉さんっていうのはもう発表ギリギリまでもう超秘密主義、ちょっとでも漏れたらその、杉村の入閣なしというぐらいもう徹底的に情報管理でサプライズを演出すると。ところが安倍さんの場合はもうどんどん出します。で今現段階ではもうかなり骨格が固まってまして、いくつか注目しているのはそのやっぱりね、今回、まあ、党三役の改造では2回、総務会長が幹事長に昇格と、
はい、
ご存じ谷垣幹事長が、まあ、事故でねああいう形になってしまったのでちょっと続投が難しいと、はい、二階さんの発言ってすごく安倍政権を影響のな結果にコミットしてます。
どうしちゃいますか。
というのは去年の、総裁選、安倍失礼、野田政調会元総務会長が出馬しようかしないかって言ったときに真っ先に二階、さんはいやもう総裁選なんかやる必要ないと、もう安倍さんもう無投票再選でいいんだと言ってそうなりました。そして総務会長を、まあ、ゲットして、でそれから消費税の件もそうですね、消費税やっぱり先送りすべきじゃないかと、
はい、
二階さんがまずボーンと打ち上げて、それから安倍総理は先送りを宣言したと。で今回もですね、一番やっぱ決め手になったのは総裁任期延長論、これをぜひ検討すべきだって言ったのが1週間か2週間ぐらい前ですよ。これは安倍さんにとってはもう嬉しくなっちゃう話ですね。そして幹事長昇格ですから、この二階さんが幹事長ポストに就いた、そしてこの二階さんが政策として最も力を入れているのは国土強靭化、つまり古くなった道路だとか高速道路を100兆円ぐらいかけて整備しましょうと。でこれはね、非常にもう超重量級の幹事長なんで、加えて政策を一手に握る政策調査会長というのは茂木さんという方がなるんですけども、はい、この方も栃木出身で、財政出場に積極化で、総務会長に、細田さんという方がなるんですけど、この方もあの地方の選出なんですけども、
島根ですね、
島根ですね、財政出動に積極化、はい、そうするとしばらく公共住宅とインフラ整備っていうのにはかなり重点的にいくんじゃないかなっていうのが国策投資家の視点と、うん、で内閣に行きますとやっぱり官房長官留任、これはもうで麻生、財務大臣も留任、外務大臣も留任 で麻生財務大臣の時に前にもいつも申し上げてますように、はい、2014年9月に円高対策担当大臣が外れてますと、その時の為替水準が106円107円ですと、はい、現在102円台ですと、そうすると明らかにあの事件よりも円高にいってますと、そうなった時に今回の明日の8月3日の改造で再び円高対策担当大臣がくっつくのかどうなのか、または政権全体としてこの今の為替水準がどういう状況だと見ているのか、これは、ね、非常に私は注目しています。
財務大臣のお仕事として円高対応が加わるかどうか、
加わるかどうか、
非常にこれ大きい話なんです、ね、
非常に大きい、で安倍政権発足当初はあったんです、うん、で107円まで行ってそこで外したんです、うん、その後127円まで来ましたけども、今102円台なんで、まあ、一つの注目かなと、うん、それからいろいろ報道されても GPIF、
はい、
これが今期やっぱり5兆円ぐらいマイナスなんじゃないかと、うん、でも じゃあこれは結構野党としては追及しやすいポイントです、逆に政権から言うと追及されやすいポイントなんで、これはどうなるのかなと。で現在の厚生労働大臣の塩崎さんというのは日銀出身で、積極的に株式で運用しようという考え方の方です。でこの方を留任させるのか変えるのか、変えたとしてやっぱり株式運用はやめた方がいいんじゃないかという人になるのか、さらに積極的にやろうという人になるのか、この辺僕注目してたんですけども、報道では留任になってます、ということはその年金運用に関して安倍政権としては引き続きこの通りでやると、これは株式市場にとってはポジティブに私は受け止めていますと、でここでですね一つ日銀の話をしたいんですね、やっぱりね皆さん言われてますけど6兆円、 ETF6 兆円ってやっぱでかいですよ、やっぱりでかい。で外国人もこれはね乗ってこざるを得ないんじゃないかなと、そうすると年金運用も変わりません、ETF の6兆円という拡大を数年規模でやるかもしれないと、いうことでいくと下値は相当硬いんじゃないかなというのが私の見立て。ただ昨日の組閣の速報を携帯で見てたんですけど、石原経済財政担当大臣の留任も決まりました、これはもう僕は携帯落っことしそうになりましたけども
これは変わった方が良かったって
言われる。そうは言いません。
いや言ってるじゃないですか。
そうは言いません。そうは言いませんけども結果的に石原経済財政担当大臣になってからのこの半年、ほとんど変わってないんですよ、いろんなことありました、いろんなことありましたけど、なんらこう結果を出してないっていうので、これからねもし留任されたらやっぱりぜひ結果を出していただきたいなっていう。
これだって都知事選の、お仕事としても石原さんのお仕事ってこれ評価されてないわけですよね。これ
評価されてないどころか、東京自民党統計東京都連総辞職すべきだという議論がありますね。当然だと思いますね、都連会長を総辞職して大臣は留任続投っていうのも結構おいおいと、冗談じゃねえぞというふうに思ってる方も結構いらっしゃるんじゃないかなとは思うんですけどね、
バランス取れるんですかね。
いやだからその辺はねちょっと不安は要素ですね、でもう一つ不安要素っていうわけではないですけども、やっぱ石破大臣も閣外に出ちゃうと、でいよいよですねこっから先、先ほどの二階幹事長の話ですけども、2018年9月、あともう2年足らずで安倍政権は終わる予定です、ただ総裁任期延長論、だポスト安倍は安倍なのか、それともポスト安倍が違う人なのか、このあたりの話はもうこの秋の臨時国会終わったらもうポスト安倍レースが徐々にスタートしますよ。でその時にまず石破さんは閣外で総裁任期延長論の大反対だと、自分がなりたいですよと、他にも安倍さん、じゃあ安倍さんの中で自分がやるか、じゃあ自分の路線を継続してくれる人をやっぱり多分後継者と示したい。その時にやっぱり安倍さんが考えたのはやっぱりどういろんな人が来ても稲田さんだって言うんですよ。
稲田政調会長。
稲田政調でアメリカがクリントン女性初の大統領、イギリスがメイ新首相、ドイツがメルケル。
でもクリントンさんまだ決まってませんけどね。
決まってませんけど
有力と言われてますね。
そうすると G7 で過半数以上がもし日本になると女性になると、これは新しい世界になるんじゃないかというところも一つで、やっぱり女性活躍をずっと推進して、今回稲田さんが重要閣僚で処遇するって言うんですよね、これどこに持ってくるかっていうのはポスト安倍の本気度、安倍さんの本気度、仮に今空いてるポストは経済産業大臣、それから農林水産大臣、それからまあ環境大臣とかいろいろ法務大臣とかありますけど、環境大臣とか法務大臣に任命だとまあちょっとポスト安倍っていう雰囲気はそんなに本気じゃないんじゃないかなっていう感じが取れます。
なんでって言われて
あんまりそれはじゃあ説明が難しくなっちゃうんですけど、
重くない閣僚になるわけ
ですね。重くなくはない。重くなくはないけども、まあ農林水産大臣経験で、農林水産大臣を経験して総理大臣になった直近の総理大臣って畑勉さんだけなんですよ。やっぱりなかなかまあ最近では官房長官経験だとか財務大臣経験だとかがやっぱりそこを経て総理っていうのコースがあるんで、なかなかそこでおマストってするのはちょっとあれかなって。
もうでもそんなに多くはないですよね。あれ国土交通大臣も公明党の方石井さんに大体もうそのままなるんじゃないかっていうような報道なんかもありますし、もうそんなに残ってないんですよね。
だからそう考えると稲田さんを経済産業大臣に就任させたらやっぱ経済やっぱ勉強してほしいと。で安倍政権のスタッフはほとんど経済官僚で固められてますので、
やっぱりもし経済産業大臣に就任になった場合はポスト安倍さんの中では自分のポスト安倍は、稲田さんという気持ちが強く感じられるのかなというふうに思います
ね。改造さんの話聞いてね、でも明日の内閣改造100倍楽しくなりましたね。
いや
その財務大臣の仕事に円高対策が出るのか、そうそうそう、で稲田さんがどういうポジションにつくのか、うん、これ見てるだけで株式投資考える上でもウハウハしてくるじゃないですか。
そういった形でですね、この政治の動きとか政策の見方をですねしていただくと面白いかなと思うんですよね。
ちょうどラジオネームなっちゃんさんからもですね、はいはい、今後注目は財政出動改造内閣に移りますが、日本株に影響する注目点どのあたりご覧になってますかとおっしゃってました。先ほど、まあ、ETF のお話などもいただきましたけれども、改めて、
まあ、だからただそのやっぱりアメリカのトランプリスク、それからヨーロッパ の離脱問題、まだまだ先で、やっぱ中国がね、去年のチャイナショックから1年ですから、
8月でした、
これね、なんかこの夏休み中ね、静かですからね、今そろそろ爆発してもおかしくないようなね感じになるんですけど、そういったリスク、外部的な要因のリスクがあるんですけど、それが落ち着けば落ち着くほど、
はい、
もう日本の国内のマーケット環境はものすごくいいですよね、ものすごくいい。だからまあ下ね、万が一これで例えば1万5000円とかそのくらい下げてくると絶好のまた買い場、でね、僕はやっぱいろいろ見ていくと持たないリスクの方が今大きいんじゃないかなと、やっぱり少しね、少し持っていくで、また僕の 話を、ね、聞いていただいて、いや1月2月3月絶好の買い場だと、でずっとコンスタントに下げたら買い下げたら買いやって、だいたい1万6700円とか500円とかその辺のレベルになってくると思うんですよ、はい、なってると思うんですよ。それで今と変わりませんね。そうするともう少しね、辛抱強く年末に向けてもうワクワクしながら持ってていただいてもいいんじゃないかなっていうのが僕の見立てですね。そうネガティブじゃない、
国策投資家としては国内環境っていうのはこれはもう悪くない
悪くない、
でも国策投資家としてもやっぱり外部環境を見ると良くない
という外部環境がねもう少し落ち着いてくると、だから今回ヒラリーさんが今最新の世論調査では先週はまだトランプさんが勝ってましたけど、今日の報道ではヒラリーさんが逆転してますね。まだこのあたり分かりませんけどね、分かりませんけども、いろんなリスクがありますよという中で、もうワクワクの範囲でね、やっていただけるといいなと思います。
安くなったところに、会話があるんじゃないか、やっぱり心当たりを実践的に考えていくと、
変わらない話です
ということですかね。
さて次回太蔵さんご出演は8月16日お盆明けの火曜日ご出演予定ということになりますね、ラジオネームマックス150万さんからいつも応援しています、もうじきお誕生日ですね、おめでとうございます。同年月の生まれなんで親近感があって活躍を拝見しますと元気が出てきます、今後とも先生のご活躍期待していますと。8月13日が、太蔵さんお誕生日なんですよ ね、
そうですね、
また一つ年を重ねられた太蔵さんに次回ご出演いただきますが、はい、楽しみにしております。太蔵さんどうもありがとうございました。投資って楽しいねのコーナーでした。